いよいよ白川市長の第1期目の任期の最後の議会であり、そして私が一般質問の最後であろうかと思います。神が与えた舞台でありますので感謝をしながら一般質問を申し上げたいと思います。まず第一点といたしまして、真の指導者とはどうあるべきかという視点で質問をいたします。近年非常に地方自治が混迷している中で、地方の市長の役割というのが非常にクローズアップされております。そうした視点において、指導者のいわゆる果たす役割、責任というのはいかようにあるべきかという考え方に基づいて質問いたします。1から3まで一応ですね、項目を挙げておりますが、対極的な見地で結構ではありますので、お答えをいただきたい。そして、小さな4に関しては具体的にですね、今後の指針等を含めて、お答えをいただければと考えております。まず第一、いわゆる指導者とはどうあるべきかという対極的な見地に立ったときに、まず第一に考えうることは、やはり総合力を有することではなかろうかと考えております。総合力というのは、具体的に申し上げますと、対極を見通す力、ということになろうかと思います。2点目に関しまして、胆力、いわゆる精神の動揺を収めて先を読み取る力、そうしたことになろうかと思います。3点目には人心掌握力が必要でなかろうかと思います。いわゆる組織に対するそうした視点、そして、一人一人の能力を高めていく、そうした視点で捉えることが必要ではなかろうかと感じています。やはり、地方自治体の長というのは、市民の生命財産を扱う。そして、企業におきましても、社員の生活を扱う。そうした重責を担っておるというふうに考えております。そうした視点で考えたときに、市長というのは、責任感も重責も担わねばならない。そして、時として、苦肉の決断をせねばならない。そうした重責を背負っておる。というふうに考えています。私はそうしたときに、昨今ですね、今の世の中で、国の政治を見ておりますときに、非常にですね、情けない思いをしております。なぜかと申しますとね、烏合の衆の集まりのように思えて仕方がありません。カラスがガヤガヤガヤガヤですね、騒ぐだけで、最終的にですね、何をどうしようとするのか、という、確たる指針が見えない。非常にそうした点におきまして、市民、国民はですね、非常に政治に対する不信感をあらわにしておるのではないかと思います。リーダーたるは、やはり、大衆言語政治じゃなくてですね、マスコミがこう言っておるから、市民がこういうふうに世論で、世論調査の結果でこうしておるから、それに従ってですね、ある一面ではそれをですね、聞き入れることも必要かと思います。しかし、指針を持って戦略を持ってですね、自分としての志 大義を持ってですね、立ち望む、そうした強いリーダーの存在を私は今こそ必要であると考えます。しかも、この4年間を振り返られて、いろんな政権公約を掲げてですね、成し得たこと、成し得なかったことはあろうかと思います。しかし、そこにどういう視点で今日まで進めてきたのか、また、二期目を目指して、新たな出馬表明もされております。どういうふうな視点で今後ですね、行き来を進めていこうと考えておられるのか、そこら辺の見解を明確にお答えをいただきたい。このように思っております。そして、やはり何をなすにおいても、ブレーンというのが必要であります。まず、一番のブレーンと市長にとってブレーンというのは、横にいらっしゃる副市長ではなかろうかと思います。夫婦の間で言うと、これは伴侶であろうと思います。今日まで副市長の強い支えがあって、白川市長もこのように今日まで務めてこられたというふうに私は考えております。副市長、頭を上げてください。自信を持っていいです。よく頑張ってこられましたから。それを支えるですね、ここにおられる侍と申したら悪いですが、部長、課長級のチームワークがあってこそ、今日があるというふうに思っております。なお一層の努力は必要とは考えておりますが、まずエールは送りたいと考えております。まあ、そしてですね、まず、今、一市が直面している課題として何があるかと申しますと、同僚議員、先ほど来、松田議員の方から指摘がありました。急速な少子高齢化問題がございます。この問題を避けては通れません。我々、市長だけの責任ではない。我々も選挙のたびに、少子高齢化に対する雇用の場の創出というのをですね、公約として挙げました。具体的に何をするのかというふうに至っていない。このことは非常に我々も含めて反省すべきことであろうかと考えております。この問題が今後ですね、長崎新聞の記事によりますと、2035年度の壱岐市の推計人口は1万6200人ぐらいになろうかというような予測を語られております。有識ことであります。各長崎県の離島は軒並み現時点より 50% 以上の人口減が予想されております。そうしますと、高齢化率が非常に上がってまいります。そしてかつ、生産人口というのが極度に減少いたします。いろんな社会保障の面、税の面、非常に地方にとっては有識事態が多いと思います。こうしたことをまず出すにはどうしなければいけないかということをまず総合的に市長の見解を賜りたいと思います。その後に私としても提案をさせていただきます。市長の答弁を求めます。
乙島議員の質問に対する B 社の答弁を求めます。白川市長。
3番、乙島町議員のご質問にお答えします。先ほど申されましたように、今期の最後の一般質問のでございます。お答えをいたしたいと思います。まず、指導者の責任役割についてということでございます。先ほど、 総合力、反力、人心掌握力という、これは私は指導者として必要とされる資質であると思っております。その資質があるかどうかは別に出しまして、私は師匠としてその責任、それはやはり大目標として、域の発展、そして市民の幸せを願う、幸せを実現するということが私は大きな目標であると、と心に秘めておるところでございます。その戦略、戦術といたしまして、何があるかということでございますけれども、先ほど申されましたように、その実行組織であります、市の職員、職員という職員の意思役所の組織をまとめるということが一番やっぱり大事であると思っております。二番目には、方針をやはり明確にする。これはマニフェストに書いておったところでございます。そして次には、信頼関係を築くということが大事だと思っています。その信頼関係を築くためには、約束をしたことを守るということが大事だと思っておるところでございます。これにつきましては、三つの約束をしておりました。市民病院の改革、そして無駄遣いストップ、一般廃棄物処理施設の見直しといいますか、経費の圧縮、それにつきましては、私はある一定の お約束を果たせたと思っておるところでございます。そしてまた、何事にも屈しない精神力、これも当然必要でございます。そして、その目標達成のために、チャレンジ精神を常に持つということが、もう大事だと思っておるところでございます。やはり、知恵を絞り、制度をうまく使う。そういったことが大事だと思っております。これは、光ファイバーケーブル網の整備に、例を挙げさせていただきたいと思っております。46億円の事業費のうち、95% に当たる44億円を国から、補助いただいたということ。やはり、そういった、制度をうまく使う。政治のプロに徹する。これが私が次に思っておる、今後も政治のプロに徹してまいりたいということでございます。次にもう一つ大きな、意義主張としての、任務があると思います。それは危機管理でございます。やはり危機管理というのは行政の最大の責務だと思っておるわけでございます。昨年の、東日本大震災、それからそれに伴います福岡第一原発の事故の問題、そういったもろもろの、災害、そしてまた平成17年の3月には、壱岐地方を福岡西方地震が発生いたしまして、実に300年ぶりの震度5強の、揺れを記録したわけでございます。それからまた21年7月には、1時間あたり100ミリを超える豪雨がございました。人命を失うという悲惨な被害でございました。私はこれまで防災対策の全力で取り組んでまいりましたけれども、消防団と連携を図った対応、そして、資材の整備等、有事の際の対応について全力で取り組んでまいりました。現在、壱岐市地域防災計画について、県の地域防災計画の、全体の、に即しまして見直しを進めておるところでございます。これにつきましては、昨日申し上げましたけれども、壱岐市の30キロ圏内、UPZ の範囲を超えて、やはり、当該へも、避難をも視野に入れなければならないと思っているところでございます。それからもう一つ申し上げたい危機管理でございます。それは、情報に対する危機管理でございます。今、壱岐市民病院、私はこれはいわゆるも危機に陥っている。その中で、壱岐市民病院を立て直すために、九州大学に何度も足を運びました。その中で言われましたことは、壱岐の情報の報道のあり方が変わらない限り、壱岐に壱岐を派遣しないということを言われたわけでございます。このことはですね、やはり私は過去において、壱岐市の情報の管理にですね、私は十分ではなかったんじゃないかと思っています。ここに、3月2日付の壱岐日日新聞がございます。ここに、先日、議会にもご報告いたしました、トリマランの調査報告の記事が載っております。ここに、市の債務保証は不要と判明と、大きく見出しがあります。私は、
この記事をどうしても読解できません。
なぜかと申しますと、
この調査結果報告書載っておりますけれども、この全体がですね、削除省略されております。実はこの全体にですね、重要なことが報告されているわけです。それは皆さんご存知でございます。それは毎月25日までに約束手形で現在の40億円計画であれば年間3億7千万円、月に3100万円を払わなきゃいけない。そしてそれについて離島航路に就航する旅客船舶は全て地方自治体の域の支援確約書がなければ融資はできない、そういうふうに書いておるわけです。それは省略をしてあるわけですね。で、ここに支援確約書、確約書がございます。この支援確約書です。共有船の使用料の支払いに支障を来す状況があった場合、またはその恐れがある場合、いわゆる3100万円を払えないといった時には、〇〇市、壱岐市でございます。壱岐市が当該共有船を要船すると、いわゆる要船ですから、その船を壱岐市が雇う。そうですね、雇い料を払う。そういう使用料の支払いに支障を来さない有効な人はこういう、と聞こえてあるわけです。これをですね、私は、こういう事実をですね、報告をしない。私は、この、先ほど申します、壱岐市民病院に医師が来なくなったことでですね、壱岐の医療、壱岐の島民の方々にどれだけの損害を与えていますか。私は許せないでございます。今後もですね、正しい情報、これを私は市民の皆さんにお伝えしたい。これはですね、行政の長として、指導者として、大きな責任であると思っております。それから、次に参ります。人を見る目、組織の力、それから女房役と二役ということでございますけれども、先ほど申し上げましたように、女房役である副市長には本当に、力強い、女房役をしていただいております。そして、職員の皆さんにも本当に一斉を、遂行について、力いっぱいやっていただいております。山本五十六司令長官の言葉、いかがございます。やってみせ、行って親しいとさせてみて、褒めてやらねば人は動かない。そして加えて、話し合い、耳を傾け承認し、任せてやらねば人は育たず。この名言がございます。私は、山本五十六司令長官の、船の赤を信じて飲まなければならないぐらいの人間でございますけれども、この名言をですね、一つ肝に銘じて、新職員とともに日程の進行に当たっていきたいと思っております。それから、人口減少化に伴う政策の具体像ということでございます。第一次産業、後取りはおりません。しかし、第一次産業は壱岐の最大の産業でございます。これを進行しなくちゃいけないと思っておるわけでございますが、少子化、人口減少化、それには、やはり働く場所が大事でございます。定住促進対策として、先ほど具体的な例がないとおっしゃいましたけれども、当該通勤等の交通費の助成、当該からの移住希望者へは相談窓口相談、農業業の新規就業者に対する研修、あるいは支援、少子化対策につきましては、3歳未満児の医療費の無料化、おむすび班の設置による結婚促進事業の拡大等を取り出しています。また、雇用の場の創出につきましては、これは一朝一夕で、解決することはできません。人口減少対策については一朝一夕でできませんけれども、企業誘致、産業の振興を積極的に進めておるところでございます。この光ケーブル、先ほど申しましたけれども、この IT をの環境を生かして、私は距離や時間的範囲がなくなるという、そういった事情を生かしまして、在宅勤務、研究施設の誘致等々に、新たな産業の創出に、力を入れてまいりたいと思っています。それから、電気、電力が不足してまいります。やはりメガソーラーなどの新エネルギーの開発誘致も取り組んでまいりたいと思っています。ちなみに、22年度の人口動態を申し上げます。出生が238名。
死亡491人、転入663人、転出1027人、トータルで617人の減少でございます。これが年間の今の域の現状でございます。この人口減少をどうして止めるか、皆様方と共に知恵を絞りたいと思います。以上。先ほど、私の議員も、反省することがあると申されました。ぜひ、この人口減少に対するですね、具体的な提案がございましたら、お聞きしたいと思っております。
私は議員。
真のリーダーという分野ではですね、今、市長が述べられましたが、私は白川市長個人的な志に、これに対して皆さんも、一期目の市長としての重責を担わせてもらったと考えております。しかし、大義を持ってですね、やはり組織を引っ張っていくという、そうしたリーダー性をですね、今後とも、ぜひとも発揮をしていただきたい、そのように考えております。まずですね、大義を持って、無心の心でですね、やはり、率先通販ですね、組織を引っ張っていただきたい。私は世界の確たる自動車会社になった、本田宗一郎氏の法案の中に、こういうエピソードがあります。輸出をですね、外国に輸出を拡大するために、静岡の浜松に、外人さんを呼んで、芸妓さんを挙げてですね、接待をしたと。その時に、外人さんが、トイレに行って、入れ歯を落としたそうであります。その当時は、汲み取り式でありますので、かき混ぜることもできないで、ベッキの中に、本田さん、社長自身がですね、頭を入れてですね、その入れ歯をですね、取って、その外人さんにお返しをしたというような話があります。私はこの話を聞いてですね、何かと申しますと、嫌なことは自分が率先してする。そのことがもうすでに結果を生むことになったということではなかろうかと思います。ぜひともですね、苦しい嘆願辛苦の時であっても、自らトップが動けばですね、必ずとその参謀、そして取り巻く人に響き合うと考えております。ぜひとも、そうした実を今後とも展開をしていただきたい、そのことを申し述べておきます。続きまして、私が人口減少に対する対策として考えておりますのはですね、まず、天の時、地の利、人の和を生かしていただきたいと思います。まず、壱岐市はですね、東アジアの、いわゆる最も近い位置に立地をしております。そして、他の離島とは違ってですね、平野も非常に耕作地も多くございます。そうした利を生かしてですね、私は一次産業の加工する施設を大々的に作る。そして今ですね、漁協が5つに分かれております。これはですね、私は壱岐市の合併の理念としてですね、ぜひともですね、統合していただきたい。そして JA と JF が一体になってですね、アジアの食料供給の基地としてのですね、潜在能力を生かして雇用に役立てることは可能ではないかと考えております。昨日もですね、宇佐議員の方から提案があっておりましたが、 である梅屋正吉の奥さん梅屋徳は生きつ死んであります、ね、中国との架け橋になりうる今回のチャンスがあるではありませんか。そして一方この中国語学科の生徒もいます。そうした生徒のですね今後のいわゆる意欲を醸し出す上でもですね大いにですね活躍の場を広げてやる絶好のチャンスであろうと思います。私はですね意気は可能であると思います。ね、企業誘致はなかなか難しい。だったら自分たちの今置かれている潜在能力をフルに発揮してですねやろうではありませんか。方向をね一つの方向を向けようじゃありませんか。私はこうしたことをですね市民の皆さんにもですね呼びかけていただきたい。そのことがですね生きの今後につながると考えております。夢物語のようなですね話ではなくて現実にですね向き合っていくと、そうしたですね攻めの意思をですね今後とも展開していただきたい、このように思っております。具体的には申せばですねいわゆる一般的に言われます生産の一次産業、食品加工の二次産業、流通の三次産業、いわゆる一種は独自産業化をですね目指すべき、私はそのように思っております。若者が残り、そしてお年寄りと三世代で生活をしていく、それが本来の地方のあり方ではないかと私はそのように思っております。親がですね他界をしていく、一人で孤独に他界をしていく、それが親子の本来の姿であるのかと私は言いたい。もっとですね若い人も郷土愛に燃えて生きに残っていただきたい。おそらく給与所得はですね現在民間企業に勤めてある方は300万もあれば上等じゃないかと思います。先ほど財政課長に聞きましたけど控除したときにどれくらいになるかと、課税所得は190万ぐらいであろうと。そうした中ででもですね今頑張ってですね生きに残って生活をしておられる、そうした現実をですねもっと広げましょう。私はそれが今からのですね地方の本来のあり方であると思います。市長は全国離島振興協議会の会長でもあります、ね、今現在税制というのがいわゆる地方負担額が全国一律です。保険税も何もですね全てがですよこの若い生産世代にかかってくればものすごく重税感がひどく大きくなる。そうすると息に残って何ができますか。そういうところですね国にですね現実を訴えていただきたい。税制を変えてくださいと、横断的な地方負担を求めるのではなくて、やはり高齢化率を考慮したそうした地域事情というのを勘案して今後施策を進めていくべきだ。やはり地方の時代ですから地方からしっかりと中央に声を上げていただきたい、そうした市長であっていただきたいなというふうに考えております。これが私からの、提案でございます。簡潔に答弁をいただければと思います。
白倉市長、パイナの落とし間議員の案いろいろ聞きました。私は第6次産業を進めるということはもう当然申し上げておるわけでございまして、もう少し踏み込んだですね話をしていただきたいという気がするわけでございます。まあ、それはですね、また、一般質問という場ではなくてですね、話をしていきたいと思っているところであります。また、JA、JF の合併等につきましては、これはですね、JF、JF、議長も、合併の話をなさいましたけど、
状況自体が、まあ、その後どうなったか、まあ、学生が進まない状況だと。確かに JA と JF がですね、手を組んで、本当にそれはもう一つの大きな組織となって、なればですね、これはやっぱりすごい力が出ると思いますね。しかしそれをの実現にですね、行政が入るというわけにもいかないというのも事実でございまして、ございます。この一つについてはまた今日は申し上げませんけれども、今、音島議員が言われた方向性というのはですね、まさにその通りだと思うところであります。また、私は、先ほども申し上げました全国の地震の副会長と対して、今要求いたしておりますのは、離島航路の JR 並み運賃実現ということを一生懸命やっております。確かに、税制を変える。それも、必要でしょう。名古屋の、河村市長が、住民税のことで、非常に今、全国を賑わしております。そういった税制につきましてはですね、非常に難しいものでございます。しかしながら、私は今、おかげまっております。地震復会長、全国地震復会長という立場を十分に活かしまして、今、お年前におっしゃいますような方向で、全国に伝えて、国に伝えてまいります。
お年前議員。
わかりました。私はですね、個人的見解としてですね、市長は、今、言及はできないと。結論案は申せないということでありましたが、私は一つ。一は一つという視点で、JF も合併をしてですね、やはり、一の将来を見据えてですね、今何をすべきか。人口が減ってしまっては、ね、何もできないということで、私個人としては、私も総合としては、JF が合併を目指すべきということを声を大にして申し上げたい。それではですね、もうこれで、まあ、時間もございませんので、次の項目に進みたいと思います。玄海原発と一種が直面する課題についてということで、質問をさせていただきます。私は平成23年の第2回定例市議会において、福島原発の事故の惨事、玄海原発の概要、玄海原発の問題点等について、質問をいたしました。現在、皆様がご承知の通り、日本の17原発のうち、17の54基中、稼働しておるのは、北電の泊まる原発、3号機と東電の柏崎刈羽原発6号機の2機のみであります。福島原発現在の原子力行政に対して市長はいかように考えておられるのか。私はこの前提とすべきは玄海原発がいくつから差しで切る位置にあるということを踏まえて答弁を願いたいと思います。そして、玄海原発が再稼働するについては、長崎県、壱岐市、平戸市は、事前同意が必要である。そして、原子力安全協定を締結すべきである。住民説明会もすべきだというふうに、締結の必要性、同意の必要性の意思表示を明確にされております。そのことに対して、電力事業所である九州電力の反応はいかようであるのかという件に関して見解を賜ります。そして、玄海原発を運転する九州電力は、いわゆる UPZ、30キロ圏内の国の指針が示されておる今日、関係自治体と 原子力安全協定の締結に向けて真摯に向き合うべきであると考えております。かつ関係自治体と真摯的に締結するのが、安全協定を締結するのがですね、私は筋であると考えております。現時点での動向について、お尋ねをいたします。以上、答弁を求めます。
社会長、臨海原発と一種が直面する課題についてのご質問でございます。おっしゃいますように、息から火事できる、もうはっきり見える位置に限界原発がございます。何も遮るものがない。一旦事故が起これば相当の被害が予想されます。そういった中で私は、この限界原発につきましては再開ということではなくてですね、廃止すべきだという考えを持っております。これにつきましては、その九州電力の態度はどうかとかいうご質問でございますけれども、この九州電力の態度につきましては、前議長とともに、申し出もいたしましたけれども、その時の、九電の対応、説明会の対応、ご存じの通りであります。市民を対象にした説明会をしてくれと、頼んでも、もう小さな集落での説明に応じるけど、全体に対する説明はしないという、そういった、消極的な態度でございます。私はそういった意味で、九州電力の対応には不信感を持っております。また先ほど申しましたように UPZ の 30km その範囲内に位置しは1万6000人余りの住民が該当するわけでございまして、この緊急防護措置計画範囲にございます。この再稼働に同意を必要とするという、法改正が必要だということをされています。この法改正については、私は、そのくらいはしてもらわないかんと思っていますけれども、法改正となりますと、これは、国のレベルでございますので、そういう動きをどういうふうにして、伝えていくのかということについてはですね、やはり、関係市町村と申しますか、そういったことで、話し合いをしたいと思っております。現在、九州電力との原子力安全協定においては、一致としても絶対結びたいという意向を持っていますけれども、現在、県の方でも交渉を行っておられます。協定内容に対し、意見に隔たりがあり、交渉が難航しているとのことであります。一致といたしましては、現在、限界原発30キロ圏内の福岡、佐賀、長崎3県の自治体と、原子力安全協定についての勉強会を行っております。具体的には、福岡糸島市、佐賀の唐津市、伊万里市、玄海町、長崎県は、松田市、佐世保市、平戸市、壱岐市の、7市1町での話し合いをしておるところでございます。協定項目の内容や、九州電力に対して、関係自体と連携した要請行動を行うように、検討いたしておるところでございまして、その中で、その今おっしゃいました、法改正等々もその協議の訴状に挙げていきたいと思っておる次第でございます。いずれにいたしましても万が一の事故を考えますと市民皆様の生命身体財産とこの素晴らしい位置を守る観点から今停止中の限界原子力発電所の再稼働については反対の立場を取っておるところでございます。 渡島議員。
地方の市長として、市長であり、地域を守る視点で、素晴らしい答弁をいただきました。ありがとうございました。私は、国家を守るための原点は、まず、生命を守る、国民の生命を守る、そして財産を守る、領土を守る、当然であろうかと思います。地方自治の市長としても、当然そうあってもらいたいというふうに考えております。大変その件に関しては評価を申し上げます。 市長も前にも申し上げましたが、いわゆる玄海原発1号機に関してはですね、昨年の私も2回定例市議会の折に、原子炉の税制温度が非常に高い、そして運転から本年で37年の歳月を経過しておると、非常に不安的な要素があります。それを払拭できるだけの私たちに説明をきちっとしてもらえるならば別として、そうした問題が解決をしない限り、私たちは容認することは到底できないと考えております。電気事業者である九州電力は運転をしたい。私たち市民は不安を払拭できない。それは現実の問題であろうと考えております。ならば、仮に事故が起こった場合は、誰が責任を持つのか、ということになろうと思います。いわゆる防災マニュアルで、昨日、町田議員の方から、ご指摘があっておりました。おそらく、今の感覚で言えば、IAEA の感覚で言ったら、一気には詰めなくなると考えております。アメリカはもうすでに、UPZ の圏内は80キロ以上、必要であるというような見解を示しております。そうした状態の中で、電気事業者である九州電力が我々に安全を担保するだけの説明責任、そして国がそれだけの説明責任を果たさない限り、我々は容認すべきではないと考えています。私個人の考えではなくて、市長もですね、こうした場合には市として、市民にですね、アンケート調査をすべきであろうと。住民意識をですね、把握するために、アンケート調査をすべきであろうと考えております。意見の私は死活問題になろうかと思いますので、いかがでしょうか。今、首を横にされましたが、実直なる見解だけお聞かせください。言えないところは言えないで結構ですので。
中井市
長。私は、今、アンケート調査。私は、アンケート調査を、これらですね、取るまでもないとこう思うとるわけです。というのは、先ほど責任は誰が取るのかと申し上げましたけど、私は誰もですね、責任は取りきらんと思うわけですよ。どうして元に戻りますか？私、責任は取れるというのはですね、元に戻るのが責任は取れると思っているわけです。放射能に汚染されたらですね、放射性物質に汚染されたらですね、そのいわゆる半減期が何十年、何百年とあるわけですから、元に戻せるわけです。それはですね、責任取ったというのはならないわけですよ。私はそういう現実がある中で、反対ですか、賛成ですかとかですね、住民の皆さんにアンケートを取るまでもないという気持ちで、ご返事を申し上げます。
私は議員。
わかりました。地方のトップとしては、賢明な判断で、ご判断であろうと、それは考えております。しかし、前提になるのは、廃炉にすべきというような、ですね、市長としての見解と受けたまっていいか、白川博一の見解として受けたまっていいのか、まあ、そこら辺はですね、私も、躊躇するところがございますが、それは、躊躇しません。まあ、認識的にそうして、廃炉にしたいということであったということは、評価をいたします。あと5分ほどありますが、私もですね、市長の実直のあるご意見も受けたまりましたんですね、一般質問の最後として、申し上げたいと思います。まあ1期目にですね、数々の政策の いわゆる苗を植えられ、それがですね、根は張った、幹は大きくなったけどですね、なかなかすぐには花は咲かないものであります。中にはですね、間には根が張らず、幹もですね、大きくならない、枝も大きくならない、施策もあったかろう、あっただろうかと思うわけですね。しかし、やはりそれはですね、継続的にですね、努力をして、育てるようにですね、努力をすることによってですね、花を咲かせ、実がなると、確信をいたしております。やはり、厳しい、この時代においては、やはり住民というのはですね、結果をすぐ求めようといたします。それはですね、仕方ないことであろうと思います。私はですね、この言葉が大好きなんですね。申し上げます。何も咲かない時は、下へ下へと根を伸ばす。いつか大きな花が咲く。やはり、花、咲いたなと。咲いてもですね、根と幹と枝がしっかりしておらねば継続的に咲くことはなかろうと思うわけですね。ですから、そうした見えない点、根幹となす点をですね、さらに充実をさせていただきたいのと思います。やはり地方自治の市長として、原理原則とですね、信念を持ってですね、力強く市民の策に応えていただきたい、このことを申し述べております。そして、最後に、3月末をもって、今日まで、定年、勤続をされ、市政の発展のために、寄与されました皆さん、そして、新たなですね、チャレンジをするために、この3月をもって、退職をされる、皆さん方にご厚意いたし、そして、今後のご健勝を祈りつつ、一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
以上をもって、今年は正午議員の一般質問を終わります。これで一般質問を終わります。ここで暫時休憩をいたします。再開を十よいといたします。